飛べ猿ギャラリーホール B 全国健康保険協会東京支部がお送りします。
協会憲法健康サポート。
どこの誰だか知っている、血圧の数値も知っている、吉田さんちのテルボーは正義の味方だ、いい人だ、嵐のような歌声で嵐のようにシャウトする、結構血圧にダメでしょう、結構血圧にダメでしょう。室照美です。水曜日のこの時間は毎回健康な体作りと病気の予防について大事な情報をお伝えしています。今月のテーマは高血圧。そこで評価が分かれる歌声と高めの血圧で知られる吉田さんちのテルボーに、血圧が気になるリスナーの皆さんの代表として矢面に立ってもらい、高血圧のスペシャリスト市原敦弘先生から厳しいご指摘を受けてもらいます。照美さん、ありがとうございます。
よくおもちゃにされている感じがしますけど、改めてご紹介させていただきます。東京女子医科大学高血圧内分泌科の主任教授でいらっしゃいます市原敦弘先生、今週もお話を伺わせてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
もうお分かりにいただけたと思いますけど、血圧が高いんですけども、僕は高血圧のどこが悪いという、そのあたりのお話をちょっと伺わせてください。
高血圧を放っておきますとですね、動脈硬化、血管がだんだん血管の内側に圧力が変わりますから、血管の壁が硬くなって動脈硬化になります。この動脈硬化が脳の血管に起これば脳卒中、心臓の血管に起これば心筋梗塞、腎臓に起こればいずれは透析になる、こういった恐ろしい病気につながっていくんですね。したがって、血圧を高いまま放っておくということはやってはいけないことなんですね。
高血圧は国民病と言われてるそうなんですけど、そもそも先生、高血圧は病気なんですか？
私は高血圧を病気だと捉えています。多くの先生はですね、心臓病のリスクファクター、あるいは腎臓病のリスクファクターとして血圧が高い状態であるということで、それを下げることによって心臓や腎臓を守ろうとするために、高血圧というのを状態として捉えていらっしゃるんですけれど、私はこれは治すことのできる病気だと思ってるんですね。
治すことのできる病気というふうに先生は思ってらっしゃるんですね。国民病って言われるくらい、その患者の数はじゃあ増えてきてるってことですか、これ？
実はですね、日本人の3人に1人、これ高血圧、あるいは高血圧に近い状態だと言われているんですね。
なるほどね。
一言じゃないですね。
そうですね、俺のことで。
市原先生、先週照美さんの歌い方が血圧に悪い歌い方なんじゃないか、どうなのかというところでちょっとコーナー終わってしまったんですね。
非常に気がかりな終わり
方ですね。照美さんがずっと気がかりにされてたんですが、ズバリお答えはいかがでしょうか？
そうですね、かなり心を込めて、すごく歌ってらっしゃったのでかなり体の中からアドレナリンが出て、ひょっとしたらその歌ってる最中は血圧がかなり高かったかもしれないですね。
やっぱり、それが考えられますね。あとは普通の方はああいう歌い方されない方で、血圧の高い方っていうのは原因としてはどういうことが考えられますか？
上がってしまう原因にはいろいろあるんですが、大きく分けてですね、交感神経系といって、頑張らなければいけないという時に出るアドレナリンの作用で起こってくるものと、もう一つが塩分がですね、増えてですね、摂取が増えてですね、それで体の中に体液っていうか血管の中のボリュームが増えてですね、血圧が上がってしまう、この大きく分けてこの2つが考えられますね。
なるほど。患者はどの年齢とかどちらの性別に多いですか？
よくですね、患者さん、男性女性で比べると、男性が多いというふうに思われがちなんですが、実は中高年以降では男女とも同じ数なんです。で、若い女性が血圧少ない、高血圧少ないんで、男女比べると男性が多い女性が少ないっていうふうに思われがちなんですが、実は中高年以降は男性と女性が同じで、しかもですよ、中高年以降の女性の方が 血圧のコントロールが難しくて脳卒中心筋梗塞になる方が少し多いんです。
あ、そうですか。
で、実は女性も気をつけた方がいい
ってことなんですね。わかりました。
これなんで増えてきているって考えられますか。
は
い、
まあ、これは最近のですね、うん、まあ、この社会情勢というかいろいろな、まあ、生活習慣の変化が原因となっています、うん、ストレスが多くなってきていますし、うんうん、それからかなりその食生活も塩分が多かったり、うん、あと運動不足ですね。まあ、そういったものが積み重なって血圧が上がりやすくなってきてるんですね。
なるほどね。
てるみさんの場合だと、まあ、この番組の企画 でお医者さんに高血圧だときっぱり指摘されたんですよね、うん、まあ、それですがてるみさんはもう健康でもうよく寝てよくしゃべり40年間のラジオマン生活で遅刻はしても病気で休んだことはないんですよね。
それはそうですね。
高血圧といっても、うん、まあ、身体面での不調は、まあ、感じてらっしゃらないかな、
ね、
というような
ね、
ね、見受けられるんですが、うん、まあ、高血圧に自覚症状はないんでしょうか。
まあ、端的に一言で言うと自覚症状はありません、うん、しかし血圧が少し、うん、上がってですね、はい、上がりすぎてくると、例えばめまいだとか、うん、頭痛だとか、うん、そういったような症状が出たり、うん、ひどい場合には、まあ、鼻血が出たりですね、そういったこともありますね。
まだ弱いと自覚症状はまだないってことですね。
ないですね。
まあ、注意しなければいけない危険信号っていうのが今おっしゃったようなめまいとか、ね、ということになってくるんですね。
そうですね、その通りです。
わかりました。これ放っておくとじゃあいろいろ先週おっしゃったようないろいろ病気につながっちゃうっていうのが高血圧だと。
そうですね、
いうことなんですね。
そうですね。
で、まあ、検診で高血圧だっていうふうに指摘された場合はまずこれ何かを受診すればよろしいですか。
は
い、
まあ、大抵の内科の場合は高血圧を見られると言いますが、先ほどですね、申し上げましたように、高血圧を病気だと捉えて治そうという努力をしてくださるような科はですね、まあ、何々科のところに高血圧内科というふうに書かれてらっしゃいます。つまり
高血圧内科というのも今あるんだ。
はい、そうです。私どもの科は高血圧内分泌内科ですし、まあ、例えば他の病院とか院によるだとですね、うん、腎臓高血圧科だとか、あるいは心臓高血圧か循環器高血圧かとか、そういった標榜をする科が最近増えてまいりまして、そういった科は高血圧を病気として捉えて治そうと努力してくれている先生だなと思われてよろしいかと思います。
わかりました。今僕の手元にメモ届きまして、
はい、
メモにはですね、高血圧はサイレントキラー、沈黙の殺人者。先生これ本当にそういうふうに言われてるんですか。
それは大事なお話なので来週ゆっくりお話しします。
また先生僕をなんか非常に不安の縁から突き落とすようなお言葉でございますが、来週もじゃあよろしくゆっくりお待ちしておりま す。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。病気の予防早期発見には定期的な検診が重要です。協会健保東京支部では35歳以上の加入者ご本人に生活習慣病予防検診、40歳以上のご家族には特定健康診査をご用意しています。年に一度は必ず検診を受けて自分の体をチェックしてください。詳しくはホームページ協会健保東京で検索してご覧になってください。協会健保以外の健康保険にご加入の方は加入先にお問い合わせください。
さて今週もそうだったんですが、先週の市原先生のお話も大事な情報満載でした。ポッドキャストでも配信されておりますのでぜひお聞きになってください。飛べ猿ギャラリーホール B、 協会健保健康サポートをお送りしました。
飛べ猿ギャラリーホール B、 全国健康保険協会東京支部がお送りします。
協会健保健康サポート。
どこの誰だか知っている、血圧の数値も知っている、吉田さんちのテルボーは正義の味方だ、いい人だ、嵐のような歌声で嵐のようにシャウトする、結構血圧にダメでしょう、結構血圧にダメでしょう。室照美です。水曜日のこの時間は毎回健康な体作りと病気の予防について大事な情報をお伝えしています。今月のテーマは高血圧。そこで評価が分かれる歌声と高めの血圧で知られる吉田さんちのテルボーに、血圧が気になるリスナーの皆さんの代表として矢面に立ってもらい、 高血圧のスペシャリスト市原敦弘先生から厳しいご指摘を受けてもらいます。照美さん、ありがとうございます。
よくおもちゃにされている感じがしますけど、改めてご紹介させていただきます。東京女子医科大学高血圧内分泌科の主任教授でいらっしゃいます市原敦弘先生、今週もお話を伺わせてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
もうお分かりにいただけたと思いますけど、血圧が高いんですけども、僕は高血圧のどこが悪いという、そのあたりのお話をちょっと伺わせてください。
高血圧を放っておきますとですね、動脈硬化、血管がだんだん血管の内側に圧力がかかりますから、血管の壁が硬くなって動脈硬化になります。この動脈硬化が脳の血管に起これば脳卒中、心臓の血管に起これば心筋梗塞、腎臓に起こればいずれは透析になる、こういった恐ろしい病気につながっていくんですね。したがって、血圧を高いまま放っておくということはやってはいけないことなんですね。
高血圧は国民病と言われてるそうなんですけど、そもそも先生、高血圧は病気なんですか？
私は高血圧を病気だと捉えています。多くの先生はですね、心臓病の、リスクファクター、あるいは腎臓病のリスクファクターとして血圧が高い状態であるということで、それを下げることによって心臓や腎臓を守ろうとするために、高血圧というのを状態として捉えていらっしゃるんですけれど、私はこれは治すことのできる病気だと思ってるんですね。
治すことのできる病気というふうに先生は思ってらっしゃるんですね。国民病って言われるくらい、その患者の数はじゃあ増えてきてるってことですか、これ？
実はですね、日本人の3人に1人、これ高血圧、あるいは高血圧に近い状態だと言われているんですね。
なるほどね。
一言じゃないですね。
そうですね、俺のことで。
市原先生、先週照美さんの歌い方が、歌い方が血圧に悪い歌い方なんじゃないか、どうなのかというところでちょっとコーナー終わってしまったんですね。
非常に気がかりな終わり
方ですね。照美さんがずっと気がかりにされてたんですが、ズバリお答えはいかがでしょうか？
そうですね、かなり心を込めて、すごく歌ってらっしゃったのでかなり体の中からアドレナリンが出て、ひょっとしたらその歌ってる最中は血圧がかなり高かったかもしれないですね。
やっぱり、それが考えられますね。あとは普通の方はああいう歌い方されない方で、血圧の高い方っていうのは原因としてはどういうことが考えられますか？
上がってしまう原因にはいろいろあるんですが、大きく分けてですね、交感神経系といって、頑張らなければいけないという時に出るアドレナリンの作用で起こってくるものと、もう一つが塩分がですね、増えてですね、摂取が増えてですね、それで体の中に体液っていうか血管の中のボリュームが増えてですね、血圧が上がってしまう、この大きく分けてこの2つが考えられますね。
なるほど。患者はどの年齢とかどちらの性別に多いですか？
よくですね、患者さん、男性女性で比べると、男性が多いというふうに思われがちなんですが、実は中高年以降では男女とも同じ数なんです。で、若い女性が血圧少ない、高血圧少ないんで、男女比べると男性が多い女性が少ないっていうふうに思われがちなんですが、実は中高年以降は男性と女性が同じ で、しかもですよ、中高年以降の女性の方が血圧のコントロールが難しくて、脳卒中心筋梗塞になる方が少し多いんです。
そうですか。
で、実は女性も気をつけた方がいい
ってことなんですね。わかりました。
これなんで増えてきているって考えられますか？
これは最近のですね、この社会情勢というか、いろいろな、生活習慣の変化が原因となっています。ストレスが多くなってきていますし、それからかなりその食生活も塩分が多かったり、あと運動不足ですね。そういったものが積み重なって血圧が上がりやすくなってきてるんですね。
なるほどね。
テルミさんの場合だと、まあ、この番組の企画 でお医者さんに高血圧だときっぱり指摘されたんですよね、うん、まあ、それですがテルミさんはもう健康でもうよく寝てよくしゃべり40年間のラジオマン生活で遅刻はしても病気で休んだことはないんですよね。
そうですね。
高血圧といっても、うん、まあ、身体面での不調は、まあ、感じてらっしゃらないかな、まあね、というような、ねね、見受けられるんですが、うん、まあ、高血圧に自覚症状はないんでしょうか。
まあ、端的に一言で言うと自覚症状はありません、うん、しかし血圧が少し、うん、上がってですね、うん、上がりすぎてくると、うん、例えばめまいだとか、うん、頭痛だとか、うん、そういったような症状が出たり、うん、ひどい場合には、まあ、鼻血が出たりですね、そういったこともありますね。
まだ弱いと自覚症状はまだないってことですね。
ないですね。
まあ、注意しなければいけない危険信号っていうのが今おっしゃったようなめまいとか、ね、ということになってくるんですね。
そうですね、その通りです。
わかりました。これ放っておくとじゃあいろいろ先週おっしゃったようないろいろ病気につながっちゃうっていうのが高血圧だと。
そうですね、
いうことなんですね。
そうですね。
で、まあ、検診で高血圧だっていうふうに指摘された場合はまずこれ何かを受診すればよろしいですか。
は
い、
まあ、大抵の内科の場合は高血圧を見られると言いますが、先ほどですね、申し上げましたように、高血圧を病気だと捉えて治そうという努力をしてくださるような科はですね、まあ、何々科のところに高血圧内科というふうに書かれてらっしゃいます。つまり
高血圧内科というのも今あるんだ、
は
い、
そうです。私どもの科は高血圧内分泌内科ですし、まあ、例えば他の病院とか院によるとだとですね、うん、腎臓高血圧科だとか、あるいは心臓高血圧か循環器高血圧かとか、そういった標榜をする科が最近増えてまいりまして、そういった科は高血圧を病気として捉えて治そうと努力してくれている先生だなと思われてよろしいかと思います。
わかりました。今僕の手元にメモ届きまして、はい、メモにはですね、高血圧はサイレントキラー、沈黙の殺人者。先生これ本当にそういうふうに言われてるんですか。
それは大事なお話なので来週ゆっくりお話しします。
また先生、僕をなんか非常に不安の縁から突き落とすようなお言葉でございますが、来週もじゃあよろしくゆっくりお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。病気の予防早期発見には定期的な検診が重要です。協会健保東京支部では35歳以上の加入者ご本人に生活習慣病予防検診、40歳以上のご家族には特定健康診査をご用意しています。年に一度は必ず検診を受けて自分の体をチェックしてください。詳しくはホームページ協会健保東京で検索してご覧になってください。協会健保以外の健康保険にご加入の方は加入先にお問い合わせください。
さて今週もそうだったんですが、先週の市原先生のお話も大事な情報満載でした。ポッドキャストでも配信されておりますのでぜひお気になってください。飛べ猿ギャラリーホール B 協会健保健康サポートをお送りしました。